はい、というわけでどうも、グレートギデイでございます。挨拶は絶対ね、若者のアイドル、お年寄りの悩みの種、グレートギデイ、これね、知ってる人いないんだよ。ボーイズバラエティでももうね、会長ぐらいしか知らないんだ、このネタね。昔ね、アイドル4っていうコミックバンドがいて、それの、登場のね、挨拶だったんですけどもね。その中でね、1ヶ月ぶりの登場でございますけども、今回もね、ちょっとパーパーパーパーいろいろ喋ってみたいと思いますが、一つで30分お付き合いください。というわけで、グレートギデイのお笑い音楽館スタートでございます。改めまして、グレートギデイでございます。いかがお過ごし？俺に言われたくないっていうね、お前が気をつけろっていうことなんでございますけども、今日もですね、デブホイホイ南蛮定食ね、またの名をタルタル南蛮チキン定食を食べてきましたね。もう石ちゃんと二人でね、いつかこう、デブホイホイね、タルタルソースに飛び込もうっていう産卵をしてるんでございますが、なんかね、あれだったね、ここのとこずっとさ、あったかかったじゃない？でさ、なんか上っ張り着ててもさ、汗みどろになってエレーター変だと思ってさ、もう今日 T シャツで攻めてきたらすげえ寒いんでやるの、参ったなと思って。だってね、中野からさ、ここに来るまでに T シャツでいたの俺だけだよ。誰にも会ってないよ、 T シャツに。子供はいたけどね、子供は相変わらず T シャツに半ズボンでいたけどさ、やっぱすごかったね。そう思ったら吉祥寺着いた瞬間だよ、タンクトップの人いたからすげえびっくりしてた。上にはいる、上がいるなと思ってね、驚いた次第でございますけども、今週もね、今週もやね、ここの、グレートギデイに何が起こったか、あんま皆さんも興味ないと思うんですけど、そんなところね、とりあえずね、いろんなこと喋ってみたいと思うんですけどね、本当にあれ、予定には気をつけよう。もう自分でね、無理なことしちゃうとね、本当に、ね、頭から煙が出るっていう、本当にね、如実に体験いたしましてね、びっくりしたんでね、その辺も今日ちょっと、喋ってみたいと思いますんで。30分ね、一つごゆるりとお付き合いのほどお願いしたいと思います。それではグレートギデイの大笑いのスタートでございます。よろしくお願いいたしますと。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、改めまして、グレートギデイでございます。よろしくお願いいたします。というわけでね、無理な、なんて言うんだろうね、スケジューリング。これもさ、まあ自分の不注意なのがしょうがないんだけど、10月ね、結構いろいろね、忙しくさせていただいてね、本当にありがたいなと思ったんでございますけどもね。なんとね、10月のね、19日に自分のワンマンライブを入れてしまって、で21日にもう一個の音楽ライブを予定してたんですよ。で、まあ、はっきり言うと、その、まあ、音楽ライブの方が先だったんで、そのワンマンをちょっとね、ずらすればよかったんだけど、なんかね、あれだね、虫の居所があると、そんなに、それは違うな。表現が違って虫の居所じゃないな。ちょっと頭もポーっとしてたのね。じゃあ19日でいいですよ、つってさ、だって19、20、21でしょ、1日しかないんだよ、もうその、まあ当然まあ前から準備はしてたけどさ、ワンマンライブなんてね、大変なわけじゃない。一応まあ、 でもびっくりしたのさ、その、何座長、ね、劇団がまあ1ヶ月公演やってて、その間に1日、俺がもらってさ、そこで、ま、ワンマンっていうのもやってんだけど、話聞いたらもう12年、もう一重と回っちゃったんだよね。12年目ですよ、今年とか言われてさ、うわーと、嘘と思ってね。相変わらず、その、なんだろう、お客さんが来てくれるからさ、ありがたいんだけど、そうそう、サンフラワーのね、B ちゃんも見に来てくれてさ、勉強になりましたって嘘ばっかり言って、あんなもん絶対勉強にならないんだから。ひどい歌とか、ひどい漫談とかしてるだけだったらね、あんなことやってると、ね、友達減るからね、絶対真似しないようにね、ダメだからさ。そう、それで、だってまあ、一日にね、漫談やって、ギター漫談やって、あとちょっと軽いコントみたいなのあったんだけど、それと、あとは、落語をやってね、うん、それと最後に、真面目な歌を歌うというね。それまあ、4部構成大きく言われた4部構成の。それをまあ、大体12年続けてきたんだけどさ。まあ、3、4年前ぐらいからね、体調のことを考えて、もう今年が最後です。というか、もう来年が最後かもしれませんとか言って、お客さんを呼んでたら、お客さんも死ぬ詐欺って言われましてね。これは、じゃあバレたぞと思って、ね、やばいなと。もう、3、4年以上やってますよ、それって言われたら、そうかと。まあ、でもね、大変っちゃ大変なんですよ。その、まあ、ネタも取る、当然ね、ネタも考えなきゃいけないし、落語の稽古もしなきゃいけないしさ、落語の稽古って言ったって、稽古はいいんだけど、まあ、ね、もう前から言ってるけどさ、正座ができないでね。うん、これ、もう致命的じゃん。落語やるんで正座ができないで。正座してるんだけど、もうね、5分で痺れて、もう、あと、ダメなんだよ、もう。うん、だから小話しかできないっていうふうに言われててさ、参ったなと思ってんだけど、あれ、でもさ、落語家さんのね、まあ、こういうこと言うとあれだけどさ、俺より、なんて言うんだろう、こう、大きい方がいらっしゃるわけで、まあ、ぶっちゃけた、太った人とかいるわけなんだけど、全然普通にさ、正座とかしてさ、でも、下げを言ってさ、うん、その、もう何事もなかったように、下がっていくわけじゃない、すげえなと思ったら、やっぱね、仲良しの落語家さんに聞いたら、慣れですよ、とか言われてさ、いやいや、これ絶対慣れねえだろうと思ってさ、一回ね、落語の子、稽古と一緒に正座の稽古もしてみたんだけどね、ダメでした、やっぱりね。一回や二回じゃやっぱダメなんだなっていうね。そうだね。あんなね、正座なんかしてると、あれだもんね。膝から下に血がいかないから大変なことになるから、目に見えてんだけどさ。そうかといってね、一回ね、どこだっけな、大江戸日本橋亭っていうところで落語やらせていただいたんだけど、そこにさ、正座椅子ってあるんだよね。なんていうんだ、ふくらはぎとふくらはぎの間にこう、入れて、そこに立つようになってて、で、その上にこう、天板があってさ、そこに座れるのよ。だから形は正座してるんだけど、普通に正座するよりは全然楽なのね。うん、で、それ使ったらどうですかって、まあ、ね、寄席に置いてあるぐらいだから、それ使う人もいいのかなと思ったんだけど、ね、ちょっとね、準備するのがね、身臭いんだよ、ちょっとね。息じゃないんだ、やっぱね、持ってってさ、うん、ふくらはぎの間に入れてそこに座んなきゃいけないからさ。ちょっとなんかかっこ悪いな、みともないなと思ってさ、なかなかそう使う機会はないんだけど、一回買おうと思ったんだけど、なんかすごい勢いで諦めたの覚えてるからさ。そう、それで、まあしょうがないね、正座してさ、最後もう、なんて言うんだろう、もう四つん這いになりながら、這うように楽屋に帰っていくっていうね、もう。ダメだな、俺の落語、そこが一番ウケんだよな、お客さんには。もう困ったもんだなと思うんだけど。まあ、それでね、結局ね、今年はね、真面目な歌コーナーね。うん、まあ、ひどい歌は、ね、まあ、相変わらずさ、薬ルンバとかいろいろ歌ってんだけど、ああいうの歌ってさ。でも、真面目な歌はね、やっぱ、泉谷さんのね、春の空っ風とかさ、好きな歌なの。あとは、あれか、西岡京三さんなのかな、ぷかぷかっていう歌をね、うん、歌ってさ。で、結構やっぱ、ちょっとね、年代が上の方がね、割とお客さんまで多かったんでね、うん、それを歌ったら、ずいぶん喜んでくれてさ、もう、ぷかぷか聴けると思いませんでした、とか言ってさ、ありがとうございますってさ、まあ、それはそれで終わってね、 うん、でまあ打ち上げもちょっとできなくて、ほらね、21日がそんな感じだからさ、もう準備しなきゃいけないって、俺もこ曲コピーしなきゃいけねえなと思ってさ、うん、で打ち上げもしないで今日悪いけど帰るねって帰って、で20日一生懸命練習してさ、うん、でいよいよ21日で、10月の21日ですよ。なんと場所はあの栃木県の、岩下の新生姜ミュージアム、ね、あそこで社長さんにお願いして、あの特別ステージ、特設ステージがあるんだけど、そこでじゃあちょっと、今ね昭和歌謡っていうのやってるんで、あのボーカルがね、あの夏木レイさんっていうね、そう、まあ、レイナっていう名前でね、なんだっけ、ムード歌謡で歌われてんだよね。どこだったっけな、マヒナ、まあ、マヒナじゃないの、違うな、ちょっとごめんなさい、忘れちゃったけど、ああいうね、ムード歌謡を歌われててさ。ほいで、普段は夏木レイっていう名前でこう活動されててね。うん、で、まあ、ひょんなことから知り合ってさ、いろいろこう、一緒になって、いろんなことやるようになったんだけど、ほいで、まあ、全然別のルートで、ザ・グッバイの江藤さんね、江藤さんともまあ結構前から知り合いでさ、うん、でなんかギデイさんと一緒にやりたいねっていう話を聞いてて、でまたこれも別ルートで、江藤さんも結構岩下の新生姜が好きでさ、うん、ミュージアム行って社長とはもうあの顔見知りだっていうのを聞いたからさ、あ、じゃあこれはいいやと思って、で今度こういうことやるんだけど江藤さんドラム叩いてもらえませんかって言ったら、もう、うん、全然 OK ですよって言ってくれて、そう、それであとね、知り合いの方2人をね、あのキーボードとベースに迎えて、もう即興の、バンドを作ってね、うん、それ挑んだわけですよ。そう、それがね、もうね、信じられなかったのがさ、まあね、21日、10月の21日土曜日だったかな。うん。で、東北自動車道をひたすら走るわけだったんですけど、埼玉県内でね、2箇所事故があって、ビタ1も動かないんで、もう参ったなと思って。で、大体ね、今まで、その新生姜ミュージアム、もう栃木駅のすぐそばなんだけど、だいたい1時間半から2時間、2時間見ときゃ余裕で着く距離なんだけど、その日はもう3時間ちょっとかかっちゃって、結局俺と江藤さんは、あれだったね、もう飯も食う時間なくてさ、うん、もうセッティング、ずっとセッティングとその、なんだろう、サウンドチェックまでに音が出せるようにさ、で俺もそのなんだろう、あのそのライブが2部構成で、1部が俺のギターマンさんで、2部が夏木礼さんの歌謡ショーっていうさ、また無茶なそのあのブッキングなんだけどでさ、1部ひどい歌歌って、2部そのね、なっちゃんの、昭和歌謡ってのやったんだけどさ、結局そのなんだろう、あのね、アコースティックギターのさ、あの DI 使ってサウンドチェックと、もう一個はねエレキ持っててさ、それでアンプ使っての、やつをやんなきゃいけなくてさ、結構時間かかって、うん、大変っちゃ大変だったんだけど、まあしょうがない、もうね3時間、1時間の遅刻したら本当にこっちに私らの問題のせいでございます、渋滞とはいえね、うん、本当にすいませんでしたつってさ、おいでね、結構お客さんも入ってくれてね、まあマックスね200って言って、まあ、立ち見で200ぐらいのかな、で椅子出したから、うん、100前後ぐらいだったの、それでもねやっぱ 7,80 入っていただいて、うん、なかなかねいい感じではできたんだけど、うん、まああのね、あ、どんな曲やったか、すごいね、前泉潤さんとかね、うん、あと岡崎、あ、忘れちゃった。ダメだ、これ、ね。奥様は18歳のね。岡崎さんの歌とかね。あと、アン・ルイスさんのウーマンとかね。あとは何あったっけ、テレサ・テンさんとか。結局ね、8曲プラスアンコールとかやったのかな。うん。で、やっぱ昭和歌謡ね、やっぱね、なちゃんもね、ずっと歌ってるからね。うん、やっぱね、いいんですよ、すごく。うん、それでまあちょっとね、江藤さんとさ相談して、なんかこれこの先もなんかこうちょっとこれの形でねできないかねみたいな 方あの話になってさ、うん、でちょっともしかしたら、来年ねそういう感じでちょっと新しいバンドが、ね、もしデビューっていうあれじゃないけど、やるかもしれないんでね、一つあのよろしくお願いいたしますということでね、2024年はねちょっとそっち力入れてみようかな。でもね俺がねギターねあのね思ったより下手くそだな、もう全然ダメでさ、もうまあちょっとそのねあの練習期間があのなかった、まあこれはもう完全に言い訳なんだけどさ、なかなかねもう大変です。もう なんて言ったらフレーズがこう体になかなか入っていかないっていうのね、あの、まあ、コピーってするわけじゃないですか。そのね、ギター弾いてるの聞いてさ、うん、耳コピーとかね、当然譜面とかも見るわけなんだけど、おー、いや、なかなか難しいなと思ってね、あの、江藤さんにお願いしてね、お願いですからやるんだったらもう一人ギター入れてくださいってことになってさ、うん、だからギター二人のキーボードと太鼓とボーカルの、バンドになるのかな。うん、なんかご決まり次第ね、ここで発表していきますんでね、皆さん来年も油断しないで一つ待っててくださいということでまあそんなことを言ってるわけでございますけども、ね今ねこうなんだろう、面白いのがさ、これ前も言ったかな、あの今ね広島県のね安芸高田市っていうところがあってさ、そこにさ、41歳の新しい市長さんが入ったのよ。まあ、入った、まあ、当選された時は39とか40歳だったのかな。うん。それでさ、その市長さんが、まあまあ、すごいわけよ。当然、その若いね、考え方でさ。すごい人なんだ。京大を卒業してさ、UFJ 銀行かなんかのデータ管理部かなんか出てる。もうさ、数字のスペシャリストなわけよ。データとかね。そう、そういう人が来ちゃったから、もうその、なんて言うんだろう。前からその、いる、その、なんて言うの、議会がの人がいるわけで、16人ぐらい、なんだろう、市議会議員の方がいるんだけど、まあ、当然みんなお年寄りでさ、なんて言ったらいいんだろう。まあとりあえず、ね、既得権とかさ、自分の支持者とかをこう大事にする。まあ当然な話じゃないですかさ。うん。で、そこにそういう新しい市長さんが来ちゃって、で今ね、ネットでもやっぱすごい、やってんのよ。その、YouTube とかさ。うん。その議会の模様をね、流してるんだけど、うん、俺いきなり見たときさ、まずさ、市長が言って、なんか言ってたけど、いびきが聞こえるってガーガーってさ、それはやっぱりすごいでしょ。で、当然それさ、注意、当たり前だけど注意するわけなんだけど、いや、寝てないとかね、ちょっと目をつぶって考え事しちゃったけどとかさ、そういうふうな、なんかね、見逃れをするんだけど。だってさ、もともとなんでその市長がそこに来たかっていうと、ね、河合夫婦がほら、いろいろなんか選挙に向けてお金を、ばらまいたじゃない？うん。で、その、元の市長がそのお金もらっちゃったんだよね。うん。で、それがバレて、その市長がその、解任になってさ、その代わりに、選挙やって、その受かったのが、その、新しい市長さんなんだけど。でさ、議員さんの中にもいるんだよ。もらった人が。でさ、で、一回やっぱ辞めるんだけど、やっぱすごいよね、ああいう地方都市のあれかもしれないけど、うん、そのお金をもらってさ、辞めた人がさ、また次の選挙で受かるっていうさ、すごいよね、うん、もうなんか人間模様というかさ、土地柄とか言うと怒られちゃうかもしれないけど、まあ面白いよね、ちょっとね、今ね、目が離せないっていうかさ、だってそのこの間か、市長さんがさ、初めてね、その YouTube で生配信をやったのよ。もうさ、参加者さ、2万人だよ。その1時間の間。さ、スパチャでさ、70万入ったんだって、俺。いやもう市長さんがびっくりしたけど、うん、ちょっとすごすぎるっつってさ。まあ、当然ね、それは市の財政になるから、本当にありがたく、いただきますとか言ってさ、うん、まあ、それはそうだろうなと思って、ね、見てたんだけどさ。 まあだからね、やっぱその何が一番すごいって、その今までさ関心のなかった人がこう見るようになるわけで、まあ一番いいのはそのね、秋高田氏の人がその見てくれて、うん、その議会の実態っていうのをこうこんなことになってんだっていうのを見てくれるのが一番いいんだけど、まあ今んとこね、やっぱ全国からさそういう、なんか意見とかそういうのがね届いててさ、うん、応援してますっていう声が多いんだけど、うん、やっぱ新しいそういうのって、まあ、大事だと思うよね。だってさ、市長さんも言ってたけど、これからそういう地方の都市って、うん、まずよっぽど頑張らないと人が増えることはないから、どんどんどんどん人が出ていって、結局それに伴って税制とかも少なくなっていくわけじゃない。うん、でそれはもう対処しなきゃいけないわけですよ。公共施設を、中止したりとかさ、そういろいろその何ていうの、経費を削減したりしなきゃいけないんだけど、うん、そうするとその昔からいる、議員さんは怒るわけよね。まあ分からないよ、自分が関わってるだかどうだか分からないけどさ、うん、それでなんでこの予算を減らすんだって言ってさ、いやそれはね、そこの実行委員の人ともお話をして、うん、その予算でできるっていうからそれだけ削減しましたっていう話をしてるんだけど、うん、それ納得しないんだよね。どうして納得しないんだかよく分からないんだけど、うん、だからね、まあ一言で言うとさ、データと、数字の市長さん対、感情論の議会っていう感じでさ、もうみんなね、ツイッターとかね見た方がいいよ。そういうの議会の様子がね結構出てたりするんでね、これはねちょっと見ものというかね、本当に、ね、面白い、ちょっと、まあ、面白いっていうね、まあね、よそのあれだからこういうことを言ってられる、だ熊のねあれと一緒だよね、よそからこう勝手なことを、言って、熊はさ殺すんだとかいう人がいてさ、それはね実際にそこに住んでる人にしてみればそんな、問題じゃねえだろうっていうとこなんだけど、なんかそれと同じことをね俺もやってんのかなみたいな、今ちょっとねふっと思ったんだけど、だってね相変わらずあれだよ、そのなんだろう、ハンターの人個人にそのメール送ったりとかさ、うん、そこのなんていうんだろう、役場にも、だからもうほんと一日中電話が鳴ってんだって、うん、で取るとその熊を殺すなっていうさ、そういうね、うん、電話がすごい来てるっていうからさ、うん、まあ本当にね住んでないとこの人はね言うことは言うけど、もうちょっとねその実際にだってそのさ、もうやっぱ町までその熊が降りてきてね、被害に遭ってて襲われたりとか、バス停でなんかね、この間も若い女の人がこう襲われたとか聞いてさ、うん、思うんだからね、それはそういうこと言ってらんね。でもそのあれだね、やっぱその根本的に考えると、やっぱその人間がいろいろその、うん、熊の住んでるところをこうなんか人間が住めるようにしちゃったもんだから、うん、餌がないとかさ、そういうもんで、ね、都会に降りてくるみたいなことを言われちゃうとさ、それはそれもう困ったもんだねっていうのはあるんだけど、でもこの間さびっくりしたのさ、地元のそのなんだろう、役場の人が取ったんだけど、今の時期ってさ、もうちょっと前から熊ってほら冬眠するから、その間のためにさ食いだめをするわけじゃない。でも今の時期の熊って見る、本当はさ丸々と太ってなきゃいけないんだけど、俺がその見たさ動画のやつガリガリなんだよね、クマが。だからね、よっぽど食べるもんがないんだって。木の実とかさ、ああいうの食べてるわけでしょ、クマって。そう、だからさ、そういうのが、今まであったところになくなってるかもしれないんです、みたいなこと言ってさ、うん、あらびっくりだったね。うん、なんとかね、うまくね、共存できればいいんだけどさ、やっぱりそのね、鹿とかイノシシとかの被害に、実際に遭われてる農家の方とかにしてみればさ、年間ね、その地域でさ何千万とかその食い荒らされてるわけじゃない。うん、やっぱそれはどう頑張ってもね、なんかこうそのやっぱりさ放ってはおけない問題だからね。 うん、それは共存できるが一番いいよ、それはさ、うん、それはお互いのためにいいのかもしれないけど、あとはだからあれだよね、びっくりした、あの埼玉戸田橋だったか荒川のとこにさ、あの何やろ、外来種のアライグマとかすげえいっぱいいるんだってね。お、俺もさ驚いたけどさ、あれも結局あれでしょ、ペットで飼ってたのがさ飼えなくなってさ話しちゃうんだよね、人間が。うん、でそこでさすごい繁殖しちゃって、で結局そ の, あの在来種っていうの、うん、それをこうまあ何て言うんだろう、生きる力が全然違うからね、その 外来種ってさ、うん、それでそのもともといる動物をこう食べちゃったりとか、うん、そういうのするからさ。でもだってあれ湖もそうだもんね、いるとこでさ。確かにあれの、あの、スポーツフィッシュっていうんだっけ、あの、なんか、キャッチアンドリリースっていうのね、つっても、持って帰んないでまた離すっていうのさ、ブラックバスとかさ、ブルーギルなんていうのはそうでしょ、あれも、もともとはね、飼うために、買ったやつをさ、うん、離しちゃうわけでしょ、うん、それですごい勢いで増えていくっていうのさ、そういうの聞いて。うん、やっぱりああいうのは、まあ、買うんだったら本当にね最後までね、うん、面倒見ないとね、それはちょっとダメじゃないっていうのはあるんだけどね、うん、それはだってね、もう面倒見きれないって思ったらさ、ちゃんとねそういうねあれだよ、SOS のところがあるからね、ニコタマとかあの辺にさ、うん、カメとかね、あの飼えなくなった魚をこうそこ、まあ、引き取って、まあ、そこで飼ってくれてるんだけど、あの水槽の数がおびただしいんだけどさ、やっぱ相当持ってくるの、 あとそのね見つけたらその、なんて言うんだろうね、そこ、まあ、保護っていうかさ、だけど、うん、魚をこうねいろいろ飼ってるところからね、そこ引き取ってそこで面倒見てるっていうのってさ、まあ、そこ活動してる人もいるんだ、ね、あとあれだよね、テレ東の番組でさ、あの池の水抜いてみましたとかいうのはあれでもやっぱすごいもんね、うん、本当に日本古来の在来種とあの後から入ってきた外来種の数がさ全然違うからね、うん、で向こうの方が強いっていうさ、そういう困った状態なわけだけど、でもいかがやっぱああいうの水抜いてみると面白いっていうかね、なんかこんなことなんだから、あれだったら、ね、吉祥寺のさ、あの井の頭公園の、あそこも抜いたんだよね、論文の厚志くんとか来てさ、うん、したら自転車が何台かと、あの原付バイクが出てきたって時にさ、すげえな、すげえもん、魚以外のもんもすげえ出てくるんだと思ってさ、そういうことで、あんなとこダメだよ、してじゃあ、いうとこに、もう、本当にもう、問われるよ、本当に、そういうのもね、お里が知れちゃうから、そういうことです。ね、まあ、そんな感じでね、ちょっと、文句が多くなっちゃったけど、うん、まあ、いろいろね、うん、そんなことありますけども、まあ、一つね、一緒に生活するんだったらね、うん、共存という形が取れれば、うん、一番いいんですけどもね、向こうも分かってくれないからね、うん、なんつったって野生だからさ、うん、本当にね、頑張るもんやってて思ったよ、動物怖いって。うん、お約束わかんないんだから、カメラが来る前に噛むんだよ、ガブって。こんなの怖くてしょうがないよね。さすがにちょっとね、ビビったけどね。もうその動物に向かってね、あの、まだまだって言ってる自分が情けないけどさ。今日も、今週はこんな話でございましたけども、またね、ちょっと面白い話を見繕ってお話ししたいと思います。それでは今週はこの辺で、どうもありがとうございました。熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
お前と
そういうわけでグレートギデオの大原音楽館でございましたが、まあ 最後恒例の告知なんでございます。今月は、奇数月、なんでね、浅草の東洋館がございます。21日から10日間、ボーイズバラエティ協会が受け持っております。なんと B ちゃんもね出てるんで、もうすごいんだよ可愛がられ方は、うん、ちょっとジェラシー湧くぐらいね、あの幹部の人に可愛がって本当にいい人紹介してくれて、ギダイさんありがとうとか言われてさ、まあ、まだちょっとね、あの年月が浅いから、まあ、ちょっと出番が早いんでね、12時半から、やってるんだけどね、だいたい2番目とか3番目に出ちゃうんでね、早い時間に見に行っていただけるとね、B ちゃんが15分、ギター漫談やってるんでね、見に来ていただければと思いますが、なかなか大変なんですよね。あでもねびっくりしたのはね、やっぱりそのね今いろんな、日本各地でね4年ぶりにこう祭りが再開されて、まあ、コロナがちょっと、まあ、とりあえず一段落したっていうんでね、浅草もね結構人出が多くなりまして、なかなかこう劇場の方もね人が来てくれるようになったんで、やっぱりね芸人たるもねお客さんがいるとこうね相乗効果でこっちの気合も入りますんでね、より一層面白いことがねあのお伝えできると思います。というわけでそちらの方もよろしくお願いいたします。ということでグレートギデウの音楽館、今回はこの辺でどうも。